6月7日金曜日です。今日は古泉流ですが、
はい、
お題からお願いします。
助ける、
助けるです。
助ね、
助、ヘルプ。
そう、ルイス・ゴセット・ジュニアというね、黒人男優、初めて上演、はい、アカデミー上演男優賞を取ったルイス・ゴセット・ジュニアが亡くなったというので、助けるですね。
今月は助けるでお待ちしております。
ね、で、助けるというか、助かる。
助かる。
先週、だから先週やりました、電子レンジができたおかげで、どれだけ食生活が助かってるかと。
確かに ね、
ね、そんでねば雨だりさ
そうですね、
で温めには毎日を
チンで ね炊きたてのようなご飯がいただけるわけですからね。
そ、
で
それまではだんだん、まあ、この前やめましたけど、昔の人も今も電子レンジになるまでは二段たことしてたと、
うん、
でその平安時代も同じだったろうっていうので、残ってるね、室町時代の食べ物でこの間やりました。お気に入りは、しゃっこいまんまさ、熱い汁をかけて食う、うん、ぶっかけ飯、
はい、
で定期的に汁粉と呼ばれる鍋パッチンが開かれていたと、うん、参加者がめいめいしゃっこいまんま持ってくるわけですよね、
うん、
でそれをその多くの戦国時代に来たヨーロッパ人にも目撃されて書き残されているそうですよ。大きな食材から野菜で作った汁を少し取り、また別の食材からは鶴、白鳥、鴨などのように大変珍重されるもので作った汁を少し取ってお椀の中に入れて食うと。野菜スープと肉スープですよね、
美味しいんじゃないですか
ね。ガストなんかさ行けば何だかよくわからない、あしたもんでないですよ。集め汁と呼ばれて、
集め汁、
人気。でこの間やりましたね、
うん、
やっぱりしゃっこいままさ湯かけるだけで湯漬け、
うん、
小漬けともいいそうですね。それから夏はね、しゃっこい水かけたまま、これなんかは俺はまるやねがったけど、うちの、うん、亡くなったおばだのは大好きでしたね。しゃっこい夏によく食ってましたね、
うん、
というので、まあ、平安時代もそういうその暮らしをしていたんではないかしらと。あつままそう買いねえからね、たいだらね、うん、で今の光る君への脚本家大石静香という人、この人ラブソングでに、ね、ラブコメディとかそういうの得意なんだね。俺は見てにかったけど、セカンドバージンとかそういうの、そういうドラマでね。
そうですか。私もあまりドラマ見ないのでわからなかったですけど、
ラブストーリーの名手と言われた。
へえ。
でね、彼女が書いてるんですけどね、
はい、
その視聴率よ、ね、
視聴率
いいんだか悪いんだかね、
うん、気になるところですよ ね、
女性にはいたらね、
うん、
NHK は日曜日の午後8時からでしょ、
うん、
で BS プレミアム 4K っつうのがね、
はい、
昼間の12時5分ぐらい始
まる、うんうん、早いんですよ ね、 ね、
だからずるいんだよね、早く見て
なんか早く見て得した気分になることありますけど、ね、6時から見て、
あ BS は午後6時からやってる、は
い、ね、
で何回もやってるのに、
うん、
の視聴率っていうのは午後8時だけの数字で、うん、おかしいんだよねって、
うん、確かにね、うん、BS は地上波と違って視聴率調査なんてしないです
よ
ね。
ないんだと、視聴率出ないんだ
と、ないっていうか出ないんじゃないですか ね、 BS は、
うん、そうみたい、うん、出ないんだそうです。でこの人ね、分かんなかったけど2002年の末に旦那さんが死んじゃった。
そうですか。
だから2ヶ月ぐらい1行も書けなかったと。看病3ヶ月、だから結構発病してすぐ亡くなったのがね、でも 4,5 キロ痩せだと。
あそうですか。で、ね、ご苦労されたんですね、執筆中、うん、
ね、夫を見送った後鑑賞に浸っている時間は全くないと、
うん、
大河の脚本がストップしてスタッフに迷惑をかける、
はい、
だからお骨になりましたってすぐ復帰したそうですよ、
うん、
やっぱこういうことがあるとやっぱ逆に ね、
そうですね、
立ち直るというかね。でね、この脚本が早くできるととってもいいんだそうですよ。大河ドラマとなると壮大なセットが必要でしょ、
う
ん、
そうですね、
それを組んだりバラバラにしたり、でそれに合わせて衣装も準備、だから脚本が早く上がってると 一つのセットで撮るシーンをまとめてやったり
撮ったり、あと、ね、役者のスケジュールなんていうのもあるでしょうし、ね、
そうそうそう、役者のスケジュールもそうですし、うん、結構厳しいと、
うん、
でね、何が何でもこの日まで撮り終えないといけないという役者もいるわけですよ、
うん、
だからね、無理して殺すんだそうですよ
そうですか、
あら、まあ、
殺しちゃう、
うん、まあ主役は別でしょうけどし
もうだから
泣く泣くサクッと殺すとかって
サクッとサクッと、
うん、だからそのセットとか俳優のスケジュールを組みながらね、
うん、
大河だとね、キャストスタッフ合わせて150人ぐらい、
うん、
一大プロジェクトですよ。
さすが NHK です ね、
だからその力が合わさるので、
うん、
うまくいけばね、もう、うん、書いたものよりも何倍もうまくなると。でももうこれ気になってたんですけどね、あれですよ、配役ですよ、配役というかキャスティングですよ、
キャスティング、
どの辺まで関わるのかなと、
はい、
したらドラマによって違うけれど、
NHK
では深く関与する、
はい、関与する、
関与する、
うん、
今回もチーフプロデューサーとチーフディレクターの3人で決めた、
うん、
だから彼女の眼鏡にかなうと、
はい、
いいわけですよね。
そうですね。
で民放は違う、
うん、
民放はね、基本的にキャスティングはプロデューサーの権限、
うん、
やっぱりほら、うん、あのコマーシャルもあるからな、
そういうこともありますよね、うん、
だからね、でプロデューサーはね、
うん、
あのこの人とだけは組みたくないという人だけは教えてください
なるほど、
ね、それは避けるんだそうですよ、
うん、
だからね、この大石静香が、なんて、なんちゃろう、自分のドラマでこの人いいってやったのはね、うちの西洋とか佐々木蔵之介とか長谷川博己とか自分であこの人いいって見つけたんだそうですよ、
うん、そうだったんですね、
うん、
お眼鏡にかなったんです
ね、だからそういう、ここまで来るとね、やっぱ大河ドラマの脚本家まで上り詰めるとそういうこともできると、
はい、
それでさ、夏になるとどう、和江さん、
夏になると
冷ややっこでしょう、
冷ややっこ美味しいです ね、
ね、紫式部を食ってたのかね、
食べてたんじゃないですかね。
で豆腐の本もまあいっぱい持ちるんですけどね、豆腐の文化史という本があって、はい、豆腐は不思議な食べ物である、タンパク質含硫量の高い大豆という植物から、食物だべか植物だね、牧草民の乳文化乳文化の知恵を生かして独自の味わいと食感を作り出した、その発祥は古代中国にあるけれど、漢の時代か宋の時代からの特定は難しいと、
うん、
日本への伝来も平安期のことであるが具体的なことはわからない、
わからない、
だから食ってたか
わからない、
南北朝期を過ぎると、村々にも普及し始めて、近世に入ると庶民の身近なものになって、である程度その資料は残っていると、
うん、
豆腐にはそれぞれの地域ごとに食材や加工法について工夫が施され、保存や、方法もいろいろ注がれてきたと。そして、とにかく、まあ、今でもね、豆腐は栄養豊かでヘルシーだと。でさ、うんと、豆腐好きな人のエッセイでね、中国ですよ、
はい、
中国で出どこはね、しかし
中国発祥の
和江さんも驚くと思うんですよ、中国には冷ややっこも湯豆腐もない、
はい、どうやって食べるんですか
で麻婆豆腐みたいにして食んでるのよ。
あー、麻婆豆腐ですか。
これは知らなかったというよりもむしろ考えたことがない、ね、でも言われてみればあないのが当たり前で、
うん、
水が生で飲めないし水質にも難があるから、そういうシンプルなのはね、
うん、
うん、だそうですよ。でね、私も勉強しました、古代中国からね、行春の話ね。
そうですね、
あれは自分でやって得したなと思って、はい、行春ってよく見るといろんな本に出てきます、うん、ええ、古代中国の春がね、
はい、
対比してあれほら清廉潔白な男行春ね、で対比してから生活に困ったと、
うん、
で小料理屋を出したと、ところが包丁が使えない、
そうです、困りました、
仕方ないから豆腐料理の店にして、発明者である、ワイナン王である梁安にちなんで、ワイナン帝と名付けたと書いてる、
うん、
しかしですよ、その この頃に行春の時代に豆腐があったわけがないと
なかったか。
ね、でかたでこのしかもそのこの、ワイナンオーツのは官、の人だからあるはずがないとでだから誰だかだが勝手にいろいろでもこうちゃんとした人が書いてるとつい信用するでしょう、ね、いや豆腐やっぱり豆腐はねさっきしゃべったその遊牧民がね移動するとチーズね、
うん、
あの作り方からこういったんじゃないかしらというのが ね、
うん、よくぞ考えてくださいました
ね、はい、そうですよ、毎日冷ややっこ、はい、これ前に言いましたけどうちの息子が
お味噌汁の国も、
うん、お父さんのようなそういう生活を送りたくない、はい、って言ったんですけど今日はは
いプラスワンです。
今日のはね唯一のヒット曲ですよ、うん、これね夕日が泣いている好きさ好きさ神様お願い花の首飾りとかグループサンズの歌詞がバッとい
ろんな歌詞が、うん、登場するんですね。
そうです。
お送りします。ミケで思い出の九十九里浜。